旧約聖書の詩編の第91編ですね。詩編の第91編をご一緒にお読みします。詩編、1050ページは印象付きの聖書で、1050ページ第91編、91編ですね。一節からご一緒にお読みします。糸高き者のもとなる隠れたるところに住もう。その人は全能者の陰にある。我エホバのことを述べて、エホバは我が酒どころ、我が城、我が頼頼む雷と言われ、そは雷城、狩人の罠と毒を流す絵網より助け出したもべければ、彼その羽を持て南城を置いたまま、何時その翼の下に隠れ、その誠は立てなりこだてる。夜は驚くべきことは、昼は飛び来たるや、暗けには歩むエアメ、昼には損なう激しき病や、されど何時恐るることあって、千人は何時の左に倒れ、万人は何時の右に倒れ、されどその災いは何時に近づく。何時の目はただこのことを見る、何時悪しき者の報いを、何時先に言えり、エホバは我が先の頃、何時糸高き者をその住まいとなしたり、災い何時に至らず、悩み何時の幕屋に近づく。そは糸高き者を何時のために、その使いたちに応じ、何時が歩む諸々の道に何時を守らせるために、だが手にて何時の足の石に触れさらぬために何時を誘う。何時は獅子とマムシと踏み、若き獅子と蛇と足の下に踏みにし、彼その愛を我に注げるがゆえに我これを助け、彼我が名を知るがゆえに我これを叩きところに、彼我を呼ばば我答え、我その悩みの時に共に降りて、これを助け、これを払う。我長き命をもて彼を垂らし、かつ我が救いを示す。まあそこまでですね。私は印象付きの聖書なんですけど、最近ちょっと調べますと、印象付きはあまり、手に入らないというか、もう出回ってないのは、もちろんもう印刷はしてないんでしょうけども、なかなか中古でも手に入らないという感じで、日本聖書協会が、文語訳聖書は一応、発行し続けてくれてるようですけども、印象がないのは、ちょっと薄くはなってはいますけど、やっぱりなんかこう物足りなさも感じますよね。せっかく誰が作ったか、こう立派な印色をこうつけてくれておりますので、なんとかこれならんもんかなと思うところでもございますが、で印象区の聖書で文語体でしかも川拍子となると、もう本当にめったにお目にかからないわけです。もうお持ちの方は大切にして大切にしてっていうのは、聖書を読むためにあるんで、基本的に飾りではありませんので、大切に読んでいただければよろしいかと思うわけで、ございます。それでこのイエスの御霊教会は文語体で 普通に、まあ、用いてますけども、まあ、世の中のキリスト教会からしたらもうかなりかなり珍しい存在で、礼拝でもう文語体聖書を使うという、まあ、ところはもうほとんどないわけですね。でその理由はまあ多分分かりやすいから、まあ、口語体の方が分かりやすい、文語体は難しい、まあ、ということで、まあ、今我々がこれ読んでる文語体は大正時代に改訳されたもので、まあ、大正訳と言っていいと思うんですね。今の現代の言葉ではまあいろいろ分かりやすい聖書があるのかもしれませんけど、まあ、あるんでしょうけども、まあ、言葉が分かりやすくなったからといって聖書が分かるようになるわけでもないし、まあイエスの御霊教会の場合は本当にこの文語体聖書、まあ多分これはもうもう教会の歴史が古いですから、最初の頃はこの文語体の聖書しかなかったわけで、でどっかの時点でこの聖書を切り替えようということはもうできなくなってるわけです。古い新作がずっと続いてますから、まあそれも一つあろうかとは思いますけどね。まあそれでまあセーションはじゃあ何が一番いいんですかっていう話も少しありますけども、まあ、何がいいっていうのもないんで、もともとこれヘブライ語で書かれている今読んだこの、旧約聖書はですねヘブル語で書かれているわけですから、でまあ日本語の聖書っていうのはもう最初からあるわけじゃないし、まあ、ヘブル語で書かれていて、それから新約聖書は、まあ、コイネのギリシャ語で書かれているわけですよね。だからまあ日本語でもともと書かれたものではないので、まあ、それはありますね。けれどもまあ意図高きもの、まあ、こういうふうにここでは翻訳されてますけれども、まあ、意図高き者、至上のお方、最も高いところにいらっしゃるお方、だからまあこれは神様のことですね。でも神様を神様と言ってもいいし、意図高き者、まあそういうふうにまあ翻訳されている箇所もあると。まあいろんな呼び方、言い方はあると思いますけどね。まあ神様、最も高いところにまあいらっしゃるお方。意図高き者のもとなる隠れたるところに住もう、その人は全能者の陰に宿る。今度はまあ全能者、まあ、これも意図高きお方神様のことを全能者、まあ大能の神、全能の神、まあ全能の神、大能の神ということですね。ですからこの全能者の陰に宿らん、だからこの、まあ、全能者、ね、全能なる神、大能なる神、まあ、全能者という意味はちょっとなかなか難しいんですけど、たくさんの人にたくさんの場所で一度に現れることができるっていう全能者。神様お一人なんだけれども、お一人なんだけれども、多くの人に多くのところで同じ時間に現れることができる。これは全能の神、そうですね。だからこれ超越してるわけですね。全能の神、大能の神、ですから神様はお一人なんですけども、我々はこれよく分かっていない。まあ、まあ、神様お一人なんですけど、神様の現れ、神の働き、神の技、それも無数にあるわけ。だから無数にあるからといって神様たくさんいらっしゃるわけじゃなくて、神様お一人で。 そして我々一人一人の中に御霊となって宿っている、こういうことが、まあ、可能なお方、これは全能の神。だ悪魔サタンはそれはできないわけ、うん、悪魔サタンはですね、だからこれは全能の神、大能の神。だから意図高き者の元なる、だからこの神様の元なる隠れたるところに住もうと、まあ要するに神様の懐の中に我々は霊的に見れば、住んでいる、はい、神のまあ御懐に抱かれてそしている、これがまあ霊の我々の姿である、だから全能者の陰に宿らん、守られ、常に神の恵みと憐れみと慈しみの中に生かされているわけである、自分で知っても知らなくてもそうだ、聖書はそう言ってるわけ、でも知っても知らなくてもそうだったら知った方がずっといいわけですよね、知らなかったって天国行ってから知りましたって言うんじゃちょっと遅いですから、今この地上にいる間に我々はよく知っといた方がいい、知らないと損なんですよ、だから神様の懐の中に我々がいるという、まあ、こういうことを知っておいた方がいいわけ、そしたら安心だからね、昨日も洗礼を受けに来られた、中年の女性の方がいらっしゃいましたけども、まあ若い時は元気が良かったっていうんですよね、怖いもの何もなかったと、ところが最近は不安で不安で仕方がないっていう、それも医者にも言ったけども、まあ不安の病気っていう、まあ一応そういう病名になる、それが薬ももらっているけど不安で何かしょうがない、なんでこんなに不安でしょうかって言いますから、まあそれもなんでかって言われても、まあなんでかね、それはまあ普通ですよと、ね、まあ何と言ってもいいか分からない、適当なこと言ったりなんでしょう、まあ不安なのは普通ですよ、で動物はみんな不安だから、そうですね、だから、まあそれは不安、だからそんな問題はそれが気になるか気にならないかというだけのことでありますね、だからそれが気になって、夜も眠れないわけですか、だからまあ、ただ人間というのはよくわからないけれども、頭でっかちになると不安定になるのは間違いない、重心が上に行けば行くほどこれ不安定になります、重心が下に下がれば下がるほど安定するわけです、だから人間というのは頭で考えて頭で問題を解決しようとすればするほど不安定になる、もっとですね、心の腹の奥底の中心に人間の本質がある、聖書を見ていったらそう書いている、だそこをですねしっかりと鍛えるということを世の中の教育機関は一切できない、行えない、そうですね、そうですね、存在すらまあ知らない、人間はですね頭が中心じゃない、腹が中心だ、腹の奥底だと書いてある聖書は、そこから威厳もですねそこから出てくる、その腹よりそうですね、生ける水川のごとく流れるべし、だからお祈りすることのできない人はもう不安になる一方ですよ、世の中にいたら、であんまり頭使わないんだったらいいけども、もうなんとかなんとか頭で解決しよう、解決しよう、考えて考えてやろうとしますとね、まあ、これヒートアップして、それからバランスを失う、そういうことじゃないですかねって言ったら、なんか妙に納得してましたよ、あそうかもしれない、じゃあ私はどうしたらいいですか、まあどうしたらいいですか、まず今日聖霊を受けていますから、もうすでにまあ洗礼を受けなさい、洗礼を受けてそして新しく生まれる、それどうやるんですかって言いますから、まあ水の中に入ってこうやってこうやってことも説明してですね、そしたらもう不安で不安でしょうがないって言うんですね、今から洗礼を受けるとなんでそんなに不安、いや あのなんかこの先どうなるのかを考えると怖くて怖くてしょうがないっていやどうなるも何も水の中に入ったらまたそこから上がってイエス・キリストと共に葬られて、これお葬式だから、ね、葬りだから、ね、あなたの全てをここに葬るって言ったら余計不安になってきてそうですもう何言っても不安なのしょうがないなと思うんですね、それから、そこから上がってくる、キリストと共に上がってくる、そして足を洗ってこれから新しい人生を歩む、新しい人生に歩むわけです。ただあの、まあ、不安とは言うんだけれども、あのだからお医者さんに行ってその何か検査をするのにあの麻酔を打つっていうね、その麻酔を打つことすら不安だって言うんですね。だから麻酔が不安だから打たないでくれって言うらしいよくわかんないだからあのもうね麻酔を打つってなんか感覚がわからなくなったらそれが不安だって言う、これはだけどねあの正常だよね、正常、はい、だからあのまあ私から言いましたら別にこれは病気でも何でもないなと思って、まあ、普通の、なぜ正常だと言えるかというと体の感覚をしっかりとあの認識したいと思ってるから、人間のこの体の感覚というものが鈍くなってきたら危ないね、逆に言うとまあそうなんですね。ですからあのまああのそれは正常だ、それからあのそれだけど、まあ、あの怖い怖い怖いって言いながら洗礼を受けましたけども、あの、まあまああのそこから新しい、だからこのカトリック教会とプロテスタント教会とあの両方これはまあ真の教会じゃありません、聖書にはない教会、はい、我々のイエスの御霊教会は初代の教会、使徒教会、これは聖書にある教会、真の教会、はい、だこれはカトリックでもないしプロテスタントでもない、はい、これはあの真の教会ですね。だカトリック教会というのは、まあ、偶像教ですよね、言ってみれば目で見える偶像を拝んで、もううっかりしたらみんな成人されてしまって、そうですね、それから拝まれたら大変なことですよね、と、はい、そうです。ですから、そういうマリアを拝んでみたり、それからいろんなもの像を拝んでみたり、まあ、偶像教の最たるものですよね、はい、だけれどもプロテスタント教会はそれにもう反抗して、もう全くその見えるものは一切やらない、拝まないで 見えるもの一切行わない、だからあのこれもねまた一種の偶像ですよ、これまた、だから見えるもの一切行わない、見えるものは全部偶像だから全部それはあの排除して、そうするとですね洗礼式も行わないの、洗礼式もあらゆる式典ももうこれも、ね、全部行わない、 とにかく頭の中で精神的にこの信じる、精神的に信じるだけ、それ以外のものはもう全部あのなんか邪道のような言い方をする、そういった時にこのだから聖霊もそうですよね、聖霊もあのイエス・キリストを信じたらもうそれでいい、というかプロテスタントの教会の人々っていうのは救いの条件というのは、救われるための条件というのはキリストを信ずること、それだけなんですよ。その信ずるも頭の中で信ずるっていう、でこれもまたこれでねものすごく危ない危険な思想ですね、これは、だから洗礼式がないということは、見える形のものがないということは、これは実体がないですね、やっぱり、だからここのところはですね本当に両極端なんだけども、カトリックもプロテスタントも、まあ、我々よく見抜いて、まあ、気をつけなきゃいけないなと思うわけですね、だから信仰というのはやはりあの信じることじゃないです、 プロテスタント教会に言ってるように信仰ってのは信じることじゃない、うん、それはですね、まあ行っていくことなんだけれども、行うことなんだけれども、けれどもですね、プロテスタント教会の人々の信仰というものはですね、救いの条件だというわけですよ。救いの条件というのはキリストを信じること、あくまでもそれだけだって言うんですね、うん、信じるのみだ、うん、だから洗礼を受けることも聖霊を受けることも救いの条件じゃないんですよ彼らは、うん、あくまでもイエスキリストを信じて救われた人が、それで救われたと思ってるから、救われた人が洗礼は受けるものだと、こういうふうに、うん、だからもう完璧にこれがですね、聖書が外れている。よくそこをですね、私たちは、ああそうか、最初は聞いてたらあそこそこかと思うんだけれども、よくそこを見るとこれ恐ろしい話です、ね、で聖書を読む限り、聖霊を受けて異言を語ること、それからイエスの名によって水のバプテスマを洗礼を受ける、これが救いの条件なんです。水と霊によって生まれ変わる、これが救いの条件なんです、うん、キリストを信じることじゃないんですよ、うん、その水と霊を受けることが信じてるっていう行動なんです、ね、うん、そうですね。だから頭の中でやることじゃないんですよ、信じるっていうことは、うん、そこはよくわからないけど、まあだから非常にこのね、危ない思想ですよね、プロテスタントとは、うん、だから多くの人々が誠の真の救いを受けないで信じて救われていると思い込んでいるわけ、うん、まあこれはね、有意識問題ではあります、うん、だからこの我々がはっきりと水と霊、聖霊を受けるね、そして洗礼を受ける、水と霊によって新しく生まれ変わる、これが救いの条件である、で聖書はそう書いてある、はい、まあだからその行うということが見えてこないと何一つ行わないんです、プロテスタント教会は何にも行わないんですよ、うん、頭の中でただ信じていればそれ、うん、やることは全て頭の中で行う、まあ、これではね、ダメ。それから、だから神様を信じるとかイエス様を信じるって言ってもですよ、うん、イエス様を信じる、イエス様を信じるって言ってる人ほどですね、なんか脱線してます、うんうん、それからそれは本当不思議ですよね、うん、私も10代の頃からずっと見てきてるけども、イエス様を信じる、イエス様を信じて言ってる人ほどね、間違ってくるんですよ、うん、なぜかなと思うんですけどね、でなんで、世の中のキリスト教会それやっている、うん、なんでそこら脱線していくのか、なんで外れていくのか、うん、それ私の結論は生活から離れていくからなんだよね。イエス様を信じる、神を信じると言えば言うほどね、生活から離れていく、外れていく、信仰が、うん、だからおかしくなってくるんですね、うん、信仰即生活、うん、信仰即生活だっていう言葉の意味が、まあもう一つ分かりづらいのであれば、そうですね、イエス様を信じる、神を信じるということじゃなくて、大切なのはイエス様から、神様から信じられる生き方をしているかどうか、神様から信じられる、信用される生活をしているかどうか、それが信仰なの、うん、全く正反対なの、ベクトルが逆なんですよね、うん、だから私はイエス様を信じます、神様を信じます、信じますと言えば言うほど、だんだんと偽善的になっていくっていうか、形だけになっていくっていうか、人前だけになっていくんですね、うん、そうですね。だから生活っていうのはだんだんだんだん切り離されていって、うん、そして信仰というのは、まあ、日曜日教会に行った時だけやればいいんだと、こういうふうにもうだんだんとなってくる、うん、だからおかしくなるはずですよそれは、うん、そうですね、生活が全く、そうですね、切り離されている、うん、そうじゃありません。信仰というのはですね、神様から私が信用される生き方を生活の中でしているかどうか、 そうですね、クレジットを私が神様からクレジットをそうですねいただいて積み上げていくかどうかね、はい、そうですね、はい、だからここはまあ世のプロテスタント教会は、ね、我々ともう逆、我々だから信仰は すなわち生活生き方そのものなんだと、はい、そうですね。でそれは何なのかっていうと、信じるんじゃなくて神の言葉を実践していくっていう、少しでも我々ができるところから神の言葉を行っていく、そこに神様の信用が来るわけ。なぜかというと神様は神様の言葉に目を留めてるから、いつでもご自分の言葉に目を留めてるから、うん、それを行ってくる人、そこに全能の力を表すっていう、はい、神の言葉を行う人の上に神様は神の力を表すっていう、そんな難しいことじゃないですよ、簡単なことであれですよね、うん、だから信じる信じるって言っていながら行わない、これはですねそこで何も起こってきません、うん、だから我々はですね、外なる人は破れていくんだけれども内なる人は日々に新たなりと聖書が、日々に新たなり、外なる人は破れども内なる人は日々新たなり、はい、毎日毎日新しくなっていく、新しくなっていくっていうことはこれはもうイノベーションなんですよね。毎日毎日イノベーションを起こしていく、これは霊的に私たちはまあ死と共に歩んでいるということはそういうことですね、うんうん、ですからこのそうですね、新しいこと、新しいことというとイノベーションですから創造ではないわけ、うん、創造というのは新しいことを考え出すことを創造というわけですよね。新しいことなんか考えましょうと、まあ、世の中の人もまあそういう人たくさんいますけど、まあ、想像するのも大変だけど、うん、まあ新しいことを考え、まあ、無から有を想像するっていうことはもうないんで、ほとんど、うん、それはもう神様だけかもしれない、無から有を想像するっていうのは。だけども、そうですね、すでにあるものをね、あるものを用いて新しいものを、新しいものを考え出す人って言いますよね。まあこれは想像ですけど、イノベーションってのはそうですね、新しいものを考え出すんじゃなくて新しいものを行っていくっていうこと、はい、これはね本当素晴らしいことだと思います。だから今私たちは普段普通にハレルヤって言って挨拶してますけども、あれどっかで誰、どっかの時点で誰かが言い出したことなんだとかね、うん、おはようございますとかこんにちはっていうのをハレルヤって誰かが言い出したんですよね。あれこれはすごいイノベーションだと思いますよ、はい、それによってもう瞬く間いろんなものが変わってくる。そうですね、ですから、私たちもその新しいことを日々そうですね死と共に歩んで行っていく、うん、これは本当にですね、大変な素晴らしい祝福だと思うわけですね、うん、ですから我々はこう糸高き者の元なる隠れたるところに住む全能者の神様のまあ身懐の中に我々は宿っている、ね、だから我エホバのことを述べて、エホバは我が酒どころ、我が城、我が寄り頼む神、もう私の全ての全て、私がまあ私が最も安心できる場所に、そこはイエス様の身懐でありますね、そこは私の一番安全な場所である、ね、平安に満たされている場所であります、はい、だからこういうことを世の中の人知らないから不安になっていくわけであります、はい、だからまあ救われた後、ね、救われたのを今日、まあ、昨日そういうお話して、救われたのはいいんですけど、救われた後あとこう教会が礼拝がありますからね、礼拝に来てそして聖書を学んでいったらいいです。聖書を学ぶということはどうやってやるんですかっていうから、まあこれも頭でっかちになっちゃいけないから体験を通して学んでいく、これが一番重要だから今日救われてから、ね、何か変化が起こってくるから、これ経験体験、そしたら教会に来て、ね、聖書を読んでいくと自分が経験したこと体験したことがそこに書いてあると分かりやすい、ね、はい、何でもそうですよね、だから 本当にこう神と共に歩むところに平安があるわけで、ですからこの我がより頼む神であります。祖は神男女狩人の罠と毒を流す闇より助け出したもべければ、まあ悪魔サタンもいろんな罠を仕掛けてくるっていうことはあるかもしれないです。我々の人生の中にですね、まあ、いろんな悪魔サタンが罠を仕掛けてきても、もう我々は常に威厳の祈りと、そうですね、そして聖書の神の言葉と、常にまた礼拝を行って神を、礼拝を行っていくということは、誠の神様のお名前を知らないとできないんです。誠の礼拝者は、誠の神様のお名前をしっかりと知っているということです。そうですね。ですから、その、五節にもあります。夜は驚くべきことあり、昼は飛び来たるやあり。六節、暗きには歩む、えやみあり。えやみのほど疫病と書いてありますけどね。えやみあり、昼には損なう激しき山であり、されど難事恐れることあるし。だからもう一切恐れることもありません。うん、そうですね。うん、まあ、山に、疫病に倒れたというようなことがあっても、倒れたんじゃありません。うん、疫病に倒れたんじゃなくて、ちゃんとそれに対する免疫力を養ってくれてる神様。だからそれでまたこれそういう力も神様授けているわけですから、うん、だからね、私はダメダメだ、倒れた、山に倒れたっていう、じゃあ我々そうじゃありません、うん、神様は今強くしてくれてるわけ、うん、だからまあいろいろ人生でいろんなことあってもね、神様は私たちを強くしてくれてる、うん、もう強くならないとダメ、うん、なぜかというとね、強くならないといけないって神様が言ってるからそうですよね、うん、だからまあ我々本当にですね、恐れることは千人は七節あります。あなたの左に倒れ、万人はあなたの右に倒れ、されど災いは何時に近づくことがありません、うん、ありませんから大丈夫でございます、はい、何も心配する必要ありません。もう心配するんだったら天国行ってから心配してます。そうですね。地上にいる間はちょっと心配するのやめといて、ね、それから天国行った時たくさんもうまとめて心配しましょうとそういうふうに思っておいたらいいわけで、そうですね。だから何も恐れることはありません。はい。災いは何時に近づくこともありません。うん、そうですね、うん、だからうちの母もこの間地震があったっていうとこ、震度5ぐらいの地震がね、それでそこの教会の住所がテレビに出てたもんですからあれ教会は地震があったかって、うん、でそれから、連絡なんか安否を問うために連絡しようと思ってたら、まあどうせ心配ないだろうと思ってですね、まあ、もう心配するのはやめるし、うん、それから、常にまあ、神様の守りのうちにですから災いは何時に近づくことありませんから、まあ、大丈夫です、まあ、いちいちいちいちもうそんなにですね一喜一憂してですね、そんなニュースでですね大変だ大変だって言ってもしょうがないですよ、はい、ですから、そうですね、災いは何時に近づくことはありませんですね。それから、この14節からねよく言われることですけども、14節から7つの約束っていうねよく言われますけども、これは約束ですからね、まあ私たちがその条件を満たしていったらそうなります。彼その愛を我に注げるがいいように我これを助けん、神様から我々愛されているってこれは間違いないんですけども、我々も神様を愛する、ね、愛するということ、ね、愛するということは、彼その愛を我に注げるゆえに我これを助ける、だこれが我々の信仰生活ですよね。信仰生活の中で 神を愛する者は民の言葉を守る、神の言葉を行っていく、これは神を愛するということですね、はい、だから大変なことはないわけですよ。で別に何も難しいことはない、まあ、人間というのは大変だ大変だとこう思ってしまって、大変なことで自分はなかなかこれ難しいと思うようなことはあるかもしれませんけど、実際はそんなに大変なことではなくて、ただ自分があんまり好きじゃないっていうだけのこともある。で自分が好きでないことは大変だと思うことになってる。いやー これだけ大変なことを私はしなきゃいけないって、実はあんまり好きじゃなかったっていうだけのことで、やってみればすぐにできたっていうまあこともあるわけですよね、うん、ですからまあ私たちはですね、まあ神を愛する、ね、神を愛するということが あって、そして生活の中で主と共に歩んでいけば乗り越えられないものない、うん、だからまあ若い時は好きな仕事に就きたいと思ってですね、好きな勉強して好きなことをやっていきたいとこういうふうに思うわけであります、うん、けれども実際社会に出てそういう自分の好きなことをやってみるとですね、一つ好きなことをやるとですね、100ぐらい好きじゃないことを付随してくっついてくるわね、それに、うんうん、一つ好きなことを好きなことを やるそれはいいんだけれども、おまけがついてくるんですね。その好きでないことが100ぐらい出てくる。それはでもやんなきゃいけない、うん、だから本当に好きなことなのか何なのかよく分かんないかもしれないけども、それでも人ともにそこをそうですね、進んでいくならばこれは乗り越えていくことができるわけ、うん、だから好きであろうか好きでなかろうかね、あんまり関係なくなってくるんですよ、そのうちそうですね。それでまあしかし何でもそうですよね、うん、だからなんか自分は好きなことにまだ巡り合ってないって言ってる人もまあたまにいるかもしれませんけども、それは巡り合っても そうですね、その100倍ぐらいそうでないものも一緒にまあついてくるっていうことですよ、うん、けれどもそこをまた乗り越えている。ですから彼その愛を我に注げるがゆえに我これを助けん、神の助けがあります、うん、神様の助けがありますから本当に感謝して、神はそうですね、神様が私たちの代わりに何かしてくれることはありません、はい、そういうふうに思いたいんだけども、神様私の代わりにこれしてくださいあれしてくださいと思いたいんだけども、それはない。神様は我々がすることを助ける、いつ、うん、我々がすることを代わりにはやってくれないけども、ね、我々がすることを助けてください、うん、これは本当ですね。だからこれの助け主、イエス様はそう言っている、助け主すなわち真理の御霊があなたに来て、そして必要なことをあなたは教えて導いて助けてくれますから、神の助けがあるということは本当にありがたいことです。神の助けに従うという、まあ、従順な素直な心で神の助けを、ね、なんか自分で意地張って頑張る必要もないわけです。神の助けに寄りすがって進んでいけばよろしい。ですからこの、彼、それ我これを助けんとあるんです。神の助け、彼我が名を知るがゆえに我これを高きところに置かん。でこの神の名を私たちが知っているかどうか、神の名、神の本当の名前、お名前、うん、でこの世の中のキリスト教クリスチャンというのは20億ちょっといるわけですよね、うん、その20億いて神様の名前を知っているクリスチャンがほとんどいない、これはもう非常に問題である。神の名というのは非常に重大な問題ですから、だから私たちはその誠の神様のお名前、ね、それからイエスである、イエス、はい、まあ、ギリシャ語でイエス、日本語もイエス、まあ、英語ではジーザス、まあ、そうなりますけども、まあ、 イエス、ね、この誠の神様のお名前を知っていなければ、私たちは誠の礼拝はできないですよね。ですから彼我が名を知るがゆえに我これを高きところに置かん、我々が高きところを、ね、本当にこの変わらない約束、まあ真理、普遍のもの、プロテスタント教会の人々はこの真理は進歩するって言ってるんですね。これは彼らが譲らないね、主張の一つなの。真理は進歩する、こんな大間違いな思想をですね、真理は進歩しません。で彼らはなんで真理は進歩するかというと、小さな真理があって大きな真理をそれが形作っていくから、小さな真理が進歩していって大きな真理が進歩する、わけのわからないばっかり言うんだけど、もうそれも頭の中で信じてる人はもうそんなことばかり頭でっかちになって、常にそうやって真理が進歩するって分かったら不安になったっていう話になるわけですね。だから真理は進歩しません。なぜか真理というのは普遍のものだから、変わらないものだから、変わったら困るんですよ、だから日本という国は戦争という経験をしてきて、そして戦前と戦後ではガラッと物事が変わった、考え方も変わった、教えも変わった、教科書も変わった、昨日まで100点それで取ってたのは次からおそらく0点になってしまった、ね、そういう経験を我々ちょっと上の世代はしてますから、だから何一つ信じられないというのが分かってる。そうですね。それからだからこそ、そうですね、この高度経済成長時代を築いてきたっていう説もあるぐらい、なぜかというと真理を探求してきたから、変わらないものを求めてきたから、そのぐらい、そうですね、変わらないものに価値を、まあ、見出さざるを得なかった。そうですね。だからその不安定な社会にあって、不安定な時代にあって、真理を探求して求めてきたから安定してたんですよね、けど今今日、そうですね、安定、ある意味では安定した豊かな、まあ豊穣の時代って言ったら豊穣の時代かもしれないけども、そういう時代にみんな不安定になってるのはなぜか、そうですね、この確固たる真理というものをしっかりと自分の中に持っていない、だからその真理というのは進歩しません。それは永遠に不変のもの、変わらないもの、そして神様の約束も永遠に変わることのない神の言葉によって成り立っている。で、私たちの神の言葉に上に立っておりますから。ですから、このですね、神の名、このイエスという神の名、これが私たちの中に、そうですね、置かれている。我々のものとなっている。そうですね。ですから世の中の、まあ、クリスチャン方は父子聖霊の名というのは知っていますけど、神の名というのが分かってない、神の名は何なんだろうか、まあ父子聖霊の名でやってる、それで通してしまってる、だそれは父子聖霊の名というのは肩書きであって名前じゃありません、固有名詞でもありません、けれども我々はイエスというのが神の名で、これははっきりと知って、知っていて、ね、そしてそれをまた用いているわけですよ、私の名によって、まあ、二つのことをヨハネ伝に、ヨハネ伝のこう14章を見ていきますと、ヨハネ伝の第14章ですね、ヨハネ伝の第14章では、ヨハネ伝の第14章の14節、15節をご一緒に読みましょうね。何事にても、我が名によりて、我に願わば、我これをなすべし。何じらもし我を愛せば、我が戒めを守る。はい。あなた方は私を愛するならば、私の言葉、私の戒め、イエス・キリストの戒め、何か互いに愛し合いなさい。 あ、それからこのおそうですね、そしてわあ何事にてもですよ、14節、我が名によって我に願わば我これをなす。イエスの名、イエスの名、イエス様がこれおっしゃってるんですからね。私の名によって私願わば我これをなす、うん、だからイエスの名によって私たちが行っていっているわけです。プロテスタント教会はそれしてないわけ。洗礼式もイエスの名によって行っていないわけ。イエスの名によって洗礼が行われるということは、イエス様がその人に洗礼を授けているのに一緒ですよ、ね、我が名によって、ね、我に願わば我これをなす。イエスキリストの御名によって洗礼を行うんだったら、イエス様がそれを行っている、そういうことじゃないですかね。だからここはお祈りの話じゃなくて、イエスの御名を用いて、そしてまああらゆる式典も行っていくし、悪魔をね、性別していくし、ね、追い出していくし、私の名によって行っていきなさい、これお祈りじゃありません。イエスの名によって行っていくのは、これはイエス様が行っている、一緒だと。つまりイエスという名前を我々が用いた時には、イエスという神の代理権を持っているということです、これは大きなことですよね、だからこの そう書いてありますから、そこに何と書いてあるかというと、この12節をご一緒に読みましょうか。12節、まことにまことに何じらに次ぐ、我を信ずる者は我がなす技をなさん、かつこれよりも大いなる技をなすべし、我父に行けばなる。我を信ずる者は我がなす技をなさん。イエス様の行った技っていうのは何でしょうか。それはですね、悪霊を追い出し、病を癒し、死にたる者をよみがえらせ、もう世界もそれを記すことができないぐらいの大いなる技を数々行ってきたの。イエス様約3年半の間になさった。イエス様、私を信ずる者は私のすることをなす。しかもそれだけじゃありませんよ。かつこれよりも大いなる技をなすべし。イエス様が行っていた技よりももっと大きな技って何でしょうか。それは人が救われるってこと。イエス様の時にはまだですね、永遠の命に至る人はいなかった、そうですね、病は癒されたけども、悪霊を追い出されたけどもね、雷病も癒されていった、ね、いろんな問題解決して、けれどもね、まだ救われる人はいなかったよね、それは、まだイエス様は父のもとに行ってない時ね。だから私たちが今教会というのはイエス・キリストと同じ代理でありますけども、それ以上のことをしている。人が救われるというこれ以上の奇跡はないんですね。イエス・キリストの御名によってバプテスマを行って、その人の罪が葬られていく、罪許されていく、そして永遠の命に預かっていく。イエスの御名によって祈った時に聖霊が下ってきて、その人の口から異言が出てくる、これはね、イエス様のなす技よりも大いなる技を我々は行っているわけで、ですからこれがイエスの名だから、ここでまあ我を信ずる者はって書いてあるけれどもね、我を信ずる者はと書いてありますけども、信じなさいとは書いてないんだよね、ここの部分はね、私をもし信ずるならばとか、私 の信仰を好き者よとか、信仰がないから何もならないんだと一切書いてないんですよ、ここには、私の何よって、ね、私を信ずる者は私よりも大いなる技をなす、技を行っていく、なんでこの信じなさい信じなさいってここに書いてないのか。プロテスタント教会が言うように、そこに信じなさいと一切書いてない。なぜかというと、もうすでに自分のものになっているものを用いるときには信じる必要がないっていうことだ。イエスという名前は我々のものになっているわけよ。我々に属しているわけよ。 神の名前が我々に属しているということです。それが真実である以上もう信じる必要はない。なぜかもう私のものになってるから、まだ知らないんだったらそれ知った方がいい。神の名前が私のものになってる。私がそれを用いていくようにさせられているわけの聖書にって言った、そうですね。ですから、我が何よりて我に願わば我皆これをなさん、父子によりて栄光を受けたまんためない。ですから、牧師は洗礼をこう行っていきますけれども、信者さん方は聖霊大公会も行っていくわけで、福音を述べ伝えて福音を語って、それから、そこで、福音を聞いて私も救われた、じゃあ今一緒にお祈りしましょう。イエスの御名によってその聖霊が下ってくるわけです、そうですね。そして異言が出てくる、それをちゃんと確認して、そして聖霊大暴行だと。だからこれはね、イエス様が行っている技以上のことを我々が今日行っているわけで、ですからこれ全てイエス様の我々代理能力を持っているということです。代理権を行使しているということ。イエスの何によって、私の何によって行えばよろしい、私がこれをすると、こういうふうに言われているわけですから、そのことをしっかりと、我々は、感謝して、そして、進んで、いきたいと思いますね。一つご一緒にお祈りをいたしまして、この福音がさらに全世界に述べ伝えられて、ご一緒にお祈りして終わることいたしましょう。ハレルヤ。